カナリア朗読劇場青葉の下。峠の上に大きな桜の木がありました。春になると花が咲いて、遠くから見ると霞のかかったようです。その下に小さな掛け茶屋があって、人のいいおばあさんが一人店先に座って、わらじやお菓子やみかんなどを売っていました。荷を追って峠を越す村人はよくここの腰掛けに休んで、お茶を飲んだりタバコを吸ったりしていました。賢吉と敏子と庄司は息をせいて学校から帰りに坂を登ってくると、おばあさん水を一杯おくれと言って飛び込むのでした。おお、暑かったろう。さあ今汲んできたばかりだからたんと飲むがいい、とおばあさんはコップを出してくれました。おばあさんは峠の下から二つの桶に清水を汲んで天秤棒で担いであげたところでした。ところが自動車が今度あちらの村まで通ることになって、道が広がるのでありました。それで桜の木を切ろうという話が起こったのです。それに反対したのはもとよりおばあさんでした。次にはこの茶屋に休んで花を眺めたり涼んだりした村の人たちです。それから賢吉や敏子や庄司などの子供たちでした。あの桜の木を切ってはかわいそうだ。春になっても花が見られないし、夏になってもセミが取れないものな、と互いに話し合いました。子供たちの不平が耳に入ると、親たちもいつか切ることに反対しました。それで村の人々が桜の木を道のそばへ移すことになったのです。大勢の力でするとどんなことでもされるものです。大きな桜の木は邪魔にならぬところへ移されて、おばあさんの茶店はやはりその木の下に建てられました。おばあさん、今年は花が咲かないの。そうとも、人間で言えば大病人だぞ。枯れなければいいが、とおばあさんは心配しました。天気が続くとおばあさんは下から水を汲み上げて根元へかけてやりました。おばあさん、僕が汲んできてやるから。ある日学校の帰りに賢吉はすぐ裸足になってバケツを下げて峠を駆け下りました。それから敏子も庄司も村の子供たちは学校の帰りに水を汲んで桜の木の根にかけてやるのを日課としたのです。どうでしょう、木は再び昔の元気を取り戻しました。今大きな枝には青葉がふさふさとして銀色に輝いています。みんなのおかげでな、この木も助かったぞ、とおばあさんは腰掛けている村の子供たちの顔を眺めてさも嬉しそうでありました。